今日の箇所に入る前に、いろいろとこの間起きました災害のことについて、もしかすると、ご親戚の中にあるいは友人知人の方々、それらの方々がその災害を受けておられる地にいて、いろいろな不安をあるいはどうなっているんだろうかと心配されている方々もいるのではないかと思います。そしてまた個人的なことになりますが、私自身岩手の出身でありまして、実家が岩手にあり、また親戚がの多くがその周辺に住んでおりまして、ご心配をいただいておりまして、実は昨日まで連絡がつかなかったんですが、今朝やっと連絡が取れまして、親戚一同、また私の母も、向こうに住んでおりましたけれども、住んでおりますが、全員無事であることが確認されました。テレビで見ると非常に災害が大きな災害がありますけれども、住んでいるところが内陸の方なものですから、それほど被害はなかったということで、本当に皆さんに心配をいただいて本当に感謝いたします。で、私たちはこんな時に、そしてまたこれからどうなるのか、まだまだ不安があります。いろんなことが今テレビで報道されていて、不安があると思います。その不安を抱えながら私たちは今主の前に出ております。そして私たちはこんな時だからこそ主からの慰めをいただきたいと願わされてここに来ております。本当に今日思ったんですが、無事に、皆さんと一緒に今日ここで礼拝ができるということ自体が素晴らしい恵みであった。本当に一日一日皆さんと無事の姿を確認できるということはどれほど恵みであるのかということを思わされております。おそらく私たちは世の最後の日までこのように礼拝を捧げていく。どんなことがこの世に起きたとしても、いろんなことを聞いたとしても、私たちは毎週毎週この主の日の朝に礼拝を捧げていくものなのだということを改めて思わされております。さて今日の箇所を見てまいります。今日の箇所、どんなことが書かれているでしょうか。ここには祭司ばかりではなくて、その家族、男も女も子供も血のみもまでも剣で殺されたということが書いてあります。一体ここのどこに神様の恵みがあるのか。恵みを期待してきたのに、何かもっとひどいことが書かれているように思います。一体どこに恵みがあるのか、私たちはここに、私たちは今考えてまいりたいと思います。当時のイスラエルの王であったサウルは、祭司アヒメレクとその一族に出頭命令を出しました。そのきっかけはこうでした。サウルの側近にドエグという人がいまして、そのドエグがサウルにあることを告げたことがきっかけでありました。どんなことを伝えたかと言いますと、22章の9節、10節のところにそのドエグが告げた言葉が書いてあります。そこを読み出します。9節、10節です。私はエッサイの子がノブのアヒトブの子アヒメレクのところに来たのを見ました。アヒメレクは彼のために主に伺って彼に食料を与え、ペリシテ人ゴリアテの剣も与えました。サウルは今ダビデを殺そうと必死に探し回っております。そのダビデを祭司アヒメレクがかくまった、いやかくまったばかりではなくて食料を与え、ゴリアテの剣も与えた。 もうそれを聞いただけで、サウルはダビデとアヒメレクが結託してサウルに謀反を企てているのだと一方的に断定いたします。そしてここに書かれている通りに、サウルはアヒメレクとその一族をすべて殺すように命じました。最初に命令を受けたのはコノエ兵と呼ばれる人たちです。お前たちが近寄って祭司たちに打ちかかれ。ところが彼らは手を出すことができませんでした。それを見ました王は側近のドエグに同じことを命じます。この衛兵にできなかったこと、ドエグはいとも簡単に躊躇することなくその命令に従ってこの一族を虐殺してまいります。なぜでしょうか。いとも簡単にです。躊躇なく。それは彼の出身にあります。彼はエドム人と呼ばれております。まあ、エドム人と聞いても皆さんはあまり馴染みがないと思いますが、このエドム人、先祖をたどりますと、アブラハムの子イサクという人がいますが、そのイサクには双子が生まれまして、エサウとヤコブという双子が生まれました。で、創世記を見れば書いてありますけれども、そして有名な箇所ですが、その双子の兄であるエサウ、ある時お腹が空いて狩りから帰ってきた。その時ヤコブは家で赤い煮物を、豆か何かなんですけども、それを煮ておりまして、それを見たエサウはその赤い煮物と引き換えに長子の権利を売ってしまったということが書かれています。で、エドムというのはこの赤い煮物、赤いというその色の名前ですけれども、その名前がエドムと呼ばれておりまして、それに由来しております。つまりエドム人とイスラエル人は元をたどれば一つであります。イサクにたどり着きます。けれどもこのエドム人、それからイスラエル人、信仰という面では、あるいは霊的なという面では全く対照的な民族に分かれてしまいました。エドム人は神を信じない。その出身にありますドエグは、ですから主の祭司に打ちかかるということなど何とも思わないのです。このドエグ、サウルにあの密告をしたならば、つまりダビデがアヒメレクのところに来たぞということをサウルに告げたならば、どんなことになるのか予想しております。サウルは必ずこのアヒメレクを殺すであろう。もうすでにそれは想定の範囲なんですね。いや、それが彼の望みであります。しかし祭司が殺されようがどうしよう、ドエグには何の関係もない。むしろこのダビデとアヒメレクが密かに会っていたという、これは彼にとっては第一級の情報なんです。ジョーカーというぐらいのカードなんですね。このカードを最大限に彼は利用します。このカードを利用してサウルの好意を得て、自分はこのサウルのもとで立身出世していくのだと考えています。彼にとっては目に見えることだけがこの世の全てであります。この世には目に見えないものなどない。いや、目に見えなくて大切なものがあるなどということはない。目に見えない、なんだそれは。私たちは正義であるということを知っております。目には見えないけれども、その正義あるいは真理というものを、私たちはそれに従わなければならないのだと知っておりますが、ドエグは目に見えないものを軽んじてまいります。正義をねじ曲げて、ただ自分の利益を追求していく そういう人間でありました。さて、このサウルとドエグというこの二人に対しまして、祭司アヒメレクはどのような態度をとっていたでしょうか。彼はサウルから即刻出頭するようにとの命令を受けたとき、なぜ自分が出頭しなければならないのか、おそらく最初理由は分からなかったようであります。しかしこれはただごとではない、というのは自分一人ではない、一族全部が出なければいけないという命令でありましたから、これは大変なことだと直感いたしました。アヒメレクがなぜ呼び出されたのか、その理由を知らされたのはサウルからでありました。お前はダビデとひそかに会い、そのダビデにパンと剣を与えたと聞いている。お前たちは結託して私に歯向かおうとしている。まあ、サウルはそのように告げました。アヒメレクは、この時何を考えたのでしょうか。自分たち、あるいは自分もこのサウルから逃れているダビデをかくまったということになれば、もう死罪は免れません。自分一人が殺されるというのであればまだマシだったかもしれませんが、自分のこれからの証言以下で一族全部が殺される可能性があります。自分が今何を語るかということで、自分たちが助かるか、あるいは一族が皆殺しにされるか、それが決まります。誰であろうと、おそらく手足がガタガタと震えてくるでしょう。心臓が口から飛び出すような状態になるはずです。アヒメレクはどうしたでしょう。聖書には彼がこの時何を語ったのかが詳しく記録されています。それを読みますと、彼がギリギリのところを歩みながら、しかし彼が本当にまっすぐにその歩むべきところを歩んでいったということが分かってまいります。サウルは開口一番、聞けアヒトブの息子と呼びました。これに対しアヒメレクはこう答えました。十二節の後半ですが、はい、王様ここにおります。で、皆さんの聖書をよく見ますと、この王様というところに米印がついているかと思います。で、米印がついているということは下の欄に何か説明があるということで、下の欄を見ますと、12というところに直訳我が主と、訳される、そういう言葉がここに使われてますよと書いてあります。アヒトブが答えました、はい王様ここにおりますと新改訳では訳しておりますが、もっと原文のに近い訳し方をいたしますと、ご覧ください我が主よという言葉でもあるんです。一見このアヒメレクはサウルに答えているように見えるんですけど、実はこの本当に切羽詰まった危機的な状況の中でアヒメレクは 主に応えています。主の御臨在を祈り続けています。この後アヒメレクはサウルの尋問に対して答えていくんですが、彼はサウルに答えているというより主に答えている、主を今目の前にして彼は答えようとしているということが分かってまいります。彼はこのように答えました。14節でありますが、あなたの家来のうちダビデほど忠実なものが他に誰かいるでしょうか。ダビデは王の婿であり、あなたの護衛の長であり、あなたの家では尊敬されているではありませんか。私が彼のために神に伺うのは今日に始まったことでしょうか。決して決して王様、私や私の父の家のもの全部に汚名を着せないでください。しもべはこの事件については一切知らないのですから。アヒメレクはダビデがいかに素晴らしいサウルの部下であるのかということを証言しております。サウルはこのダビデを殺そうとしております。そのダビデを褒めたたえているんです。こうダビデを褒めたたえればたたえるほどサウルの怒りが増すということはもちろん知って、ここで逆のこと、いやダビデはひどいやつですよねともし仮に言ったなら、サウルの怒りは静まったかもしれない。でもアヒメレクはそんなことは言う、ダビデほど忠実なものは他にいるでしょうかと言うんです。そして彼はもう一つのことを言っております。この事件については一切知らない。これは事実なんです。アヒメレクが自分を守ろうとして、自分は無実だということを何とか証言しようとして、いや私は何も知らなかったんですよと言い訳しているのではありません。なぜ知らないと言えるのか、ちょっと遡りますが、21章の2節をちょっと開いていただきたいと思います。1ページ2ページぐらい戻りますが、21章の2節のところをお読みいたします。これはダビデがアヒメレクのところを訪ねた時の話でありますが、ダビデはこう説明いたしました。王はあることを命じてお前を使わし、お前に命じたことについては何事も人に知らせてはならないと私に言われました。若い者たちとは近々の場所でお誓うことにしています。何事も人に知らせてはならない、つまりダビデはなぜ今自分が一人でアヒメレクのところを訪ねてきたのかという事情一切を教えていないんです。で、そこの21章2節だけを見ますと、なぜダビデは本当のことを教えなかったんだろうなと不思議に思うと思います。なんでこそこそ隠れ事をするようなことにするのかなと思ったかもしれない。でも後から振り返れば、実はダビデは配慮してアヒメレクのに迷惑が及ばないようにと配慮して、わざと自分がなぜここに来たのかということを知らせなかったのだということに気がつきます。そしてそれは実に神様のご計画でもあったわけです。22章に戻りまして、アヒメレクがこの死ぬか生きるかというこの瀬戸際の場面で何を証言したのか、よく見ていただきたいと思います。彼は一切の言い訳はしておりません。サウルの怒りを鎮めて何とか殺されることがないようにというような、そのようなごまかしはしておりません。いや、むしろダビデの正しさを彼は証ししていきます。それがサウルの怒りを引き起こすということが分かっていても、それは真実や事実であるということを彼は訴えていきます。 彼は今やサウルの前ではなくて神様の前に立って証明いたします。自分の命がどうなろうと、あるいは一族の命のことよりも主の正義がどうであるのか、主の正義はどこにあるのかということだけ、そこに彼は立つことに心を砕いてまいります。その結果どうなったでしょうか。サウルは判決を下しました。アヒメレク、お前は必ず死ななければならない。お前もお前の父の家のものも全部だ。正しい判決ですか。もしもこのアヒメレクに何かの偽りとかごまかしとか隠し事があったというのならば、このサウルの判決は、まあ、正しかったかもしれないと言えるでしょう。しかし今見た通り、アヒメレクは神の前に立ち続けて、その正義がどこにあるのかということを証明いたしました。どこにも偽りがありません。その証拠は、ただここで聖書に書かれているか正しいのですよと言っているのではないんです。この衛兵たちの反応を見れば一目瞭然なんです。彼らはサウルからこの主の祭司たちを殺せと命令を受けましたが、動けなかった、できなかった。それは王の命令に背くことではあると分かっていてもできないんです。この衛兵というのは特別に王に忠誠を誓う、まあ、エリート兵士ですよ。忠誠という面ではこれ以上のない忠誠を誓う人たちです。そのこの衛兵が王の命令を聞いても動くことができない。まあそれは彼らが主の祭司であったから、その主の祭司たちを殺すということは信仰、彼らの信仰から言ったらとんでもない話だと彼らはまあ知っていたということが一つありますが、もう一つ理由が、この衛兵たち、この裁判の場に立ち会っておりました。どちらに正義があるのか分かっているんです。アヒメレクの側に正義がある。しかしこの王であるサウルには正義がない。正義をねじ曲げている。たとえ王に忠誠を誓うこの衛兵たちであったとしても、正義が今ねじ曲げられているというその命令に従うことができない。だから彼らは動けないんです。この衛兵たちがこのアヒメレクの一族に手を出すことができなかった事実によって、アヒメレクの正義が明らかになってまいります。しかし代わってドエフがこの一族を虐殺してまいります。祭司だけが殺されたのではない。男も女も子供も血の実もまでも剣の刃で撃たれ、そして家畜までもが根こそぎに殺されていった。正義に生きようとする人たちがこんなひどい目に遭っていいのか。逆に正義をねじ曲げようとする者が勝ち誇るようなことがあっていいのか。誰だってここを読んで憤りを感じるはずです。この時神は一体どこにおられるのか。神はこの時何をしておられるのか。神様の正しさに立とうとした、そして立とうと一生懸命努力していたアヒメレク、そしてそのサウルの前に立った最初の言葉、ご覧ください私の主よと祈るアヒメレク、そのアヒメレク なぜ神様は守ろうとしないのでしょうか。なぜ殺されていくんでしょうか。いや、虐殺されていくんでしょうか。この箇所を読みながら、本当にその今起きている災害のことと重なってしまいます。なんで彼、あそこに住んでいた人たち、死ななきゃいけなかった。根こそぎなんです。皆さんも見て分かると、本当に根こそぎ、殺され、死んでいく。神様は一体どこにおられるのか。なぜあの津波を押しとどめることをしなかったのか。と私たちは今いろんなことを考えて心が騒いでいるかと思います。神様は一体どのような方であるのか、このことを今度は視点をダビデに移しまして考えてまいります。この大惨事の中でただ一人アヒメレクの息子エブヤタルが逃げ延びました、ここにはなぜ彼が逃げ延びることができたのか詳細は記されておりませんが、もしかすると父親でありますアヒメレクが自分たちの身の上に何か重大なことが起きるだろうということを予感して彼をかくまって逃がしたかのかもしれません。とにかく彼一人だけが生き延びまして、そしてダビデのところに助けを求めてまいりました。このエブヤタル、今何が起きたのか詳細にダビデに報告いたしました。この報告を聞きましたダビデは次のように告白いたしました。22節をお読みいたします。私はあの日エドム人ドエグがあそこにいたので、あれがきっとサウルに知らせると思っていた。私があなたの父の家のもの全部の死を引き起こしたのだ。ダビデにとってアヒメレクは自分が本当に困っていた時に助けてくれた命の恩人です。その命の恩人、いや彼一人ではない、その一族が殺されてしまいました。皆さん、このダビデであったら、自分がダビデであったらこの時どう考えるでしょうか。何を感じるでしょうか。自分があの時アヒメレクのところに行かなかったならばこんなことが起きなかった、自分のせいでこんなことが起きてしまったと、まず最初に両親の痛みを感じるはずです。でも一番悪いのは誰なのか、あのサウル、そして側近のドエグ、こいつらのせいでこんなひどい目になって、なんてひどいことをするのだこの人たちはと、おそらく怒りがこのサウルとドエグに向かっていくはずです。でもダビデは何と言っているか、私があなたの父の家のもの全部の死を引き起こしたのだ。サウルのことやドエグの責任というようなこと、それには触れていない。いやむしろこの大事件、いやこの虐殺が起きたこと、こんな悲惨なことが起きたの、すべて自分の責任であると言っております。責任感が強いダビデということでしょうか。しかしそれにしてもなぜサウルのことには一切触れないんでしょうか。いやそもそもダビデが触れておりますように、あの時 ドエムがあそこにいなかったならこんなことにはならない。あのドエムがいたからこんなことが起きたとも言いたくなるんですが、なぜドエムがいたんでしょうか。そのドエムの責任はどうなんでしょうか。見てわかるとおり、この大惨事が起きたのはドエムのこの密告からスタートしております。ダビデがアヒメレクを訪ねて行ったとき、そこにドエムがいました。なぜいたんでしょうか。実は聖書にそのことがあらかじめ触れられておりました。もう一回 1,2 ページ前に戻っていただきました。21章の7節を開いていただきたいと思います。21章7節お読みいたします。その日そこにはサウルのしもべの一人が主の前に引き止められていた。その名はドエグといってエドム人であり、サウルの牧者たちの中の強者であった。このドエグ、どういう事情であるかは分かりません。何かの事情があってアヒメレクのところに引き止められていました。誰が引き止めたかということは直接には書いておりません。しかし主の前にとあります。主の前に引き止められているとありますから、ドエグがここにいたのは主のご計画によったものであるということが明らかにされています。主がこのドエグ、このダビデとアヒメレクが会っているというその場に立ち会わせているんです。たまたまドエグがあそこにいましたというのではない。わざわざ主がこのダビデとアヒメレクが会っているその場所にドエグを置いているんです。ダビデはまさかそんなところにサウルの側近であるドエグがいるなんていうことは予想してこなかったでしょう。行ってみたら、というような感じで、これはまずいというような感じでダビデは思ったでしょう。ダビデが主に守られて、主に伺いながら自分はどこへ行けばいいんだろうか、そしてアヒメレクのところに行けばいいんだと信じてやってきた時に、このドエグが目の前にいたんです。ダビデの歩む道、確かに主が守っておられるんですが、しかしなぜか何かの計画を持って神様はこのドエグをここに置いております。引き止めております。この時ダビデはこれは大変なこと、これがサウルに知れたらこのアヒメレク大変な災難が及んでいくだろうということを直感いたしましたか。彼は最大限の努力するんです。なんとかこのアヒメレクに害が及ばないようにと。だから事情を直接にはなぜダビデがここに来たのかということを打ち明けなかった、知らせてはならないと神様が教えてくださったので彼は教えなかった。しかし彼のダビデの努力も虚しく、最悪の事態が起きてしまいました。神様はダビデと共におられます。そしてまた神様はこのアヒメレクの正しさを知っておられます。どこに神様の守りがあるんでしょうか。いや、むしろ神様は最悪の事態が起こるように起こるようにと何かわざとそういうことを計画して最悪の事態に導いているかのようにしか見えません。一体 神様は何をされようとしているんでしょうか。私自身、すべてがわかるわけではありません。でもこの箇所から一つだけは言えることがあります。まあ、いつも繰り返しますけれども、このダビデの姿、私たちの主であるイエス・キリストの御業を映し出す影であります。ダビデの告白、ダビデの語ったこと、そしてダビデのやったこと、行動そのものがイエス・キリストを示しているんです。そうしますとどう考えることができるか。ダビデはこの悲惨な出来事、凄惨な出来事が起きてしまったの、この事件が起きてしまったのは、すべて私の責任だと告白いたしました。それと同じように、私たちの主であるイエス・キリストは、私たちに今何かの大変なことが起きたとして、そして理不尽な理由で死ななければならない、あるいは今起きているようにこの災害によっていろんな人たちが苦しみ亡くなり、すべてのものを失うことが起きたとしても、そのすべての責任はご自分にあるのだと言ってくださっているんです。もちろんこの方は罪のないお方です。そんな責任を負う必要のない方です。けれどこの方、そのように言ってくださるんです。あいつが悪いとか、こいつのせいだというようにして誰かの責任を問うのではない、この最悪の事態が起きた責任はすべて自分にあるのだと、この方は私たちその罪を背負われたということ、そこに具体的に表されております。私たちは今これまで見たことも経験したこともないような大きな災害の悲しみと痛みの中にあります。まだまだこれから何が起きるのかわからない不安を抱えております。皆さんも感じたように、本当に私たちは無力だ、目の前で起きていることを見せられれば見せられるほどいかに私たちが無力であるのかということを痛感いたします。愛するものを失った人たち、父よ母よと叫ぶ子供たち、子供の名前を叫ぶ親たち、今そういう叫びが満ちております。神様、一体どこにおられるんでしょうか。どこに私たちの助けがあるんでしょうか。私たちの主である方は、このダビデの口を通して私たちに教えてください。私があなたの父の家の者全部の死を引き起こしたのだ。そして続けて主はダビデの口を通して語ってくださいます。私と一緒にいなさい、恐れることはない、私の命を狙う者はあなたの命を狙う、しかし私と一緒にいればあなたは安全だ。私たちは今どこに逃れれば安全があるんだろうか。もうどこにも私たちの逃れ場はない、どこに行ってももう悲惨なことしか起きないのだと、悲観的なことしか見えなくなっております。 しかし今朝主は語ってくださいます。私と一緒にいなさい。恐れることはない。私の命を狙う者はあなたの命を狙う。しかし私と一緒にいればあなたは安全だ。このように語ってくださる主に私たちは今すがるしかありません。お祈りいたします。天の父なる神様、私たちの身近に大きな災害が起きたということを聞き、私たちの心は今本当に不安の中でいっぱいになっております。なんとか一人でも多くの方々が助かってほしいと思う一方で、願う一方で、しかし悲しいことでありますけれども、多くの命が失われていった。そしてその失われた命を、家族を求めて人々が叫んでいる、その叫びが私たちの耳に今届いております。なぜこんなことが起きるのか、主はどこにおられるのですか、あなたは何をしておられるんですか。私たちは本当にわからなくなりました。でも今朝あなたはダビデの口を通して、私があなたの父の家のもの全部の死を引き起こしたのだと語っておられることに目が灯りました。私たちにはあなたのご計画はすべてわかりません。でもこの今起きていることの全部の責任をあなたが引き受けてくださって、私たちは今どこに安全があるのか、どこに慰めがあるのか、どこに希望があるのか、全く見えなくなっている状態の中にありますけれど、しかし私と一緒にいればあなたは安全だと今朝語ってくださいますことをありがとうございます。主よ、今私たちが立ち続けているこの地は揺れ動いております。崩れております。流されております。すべてが燃え尽くされるような事態になっております。主よ、私たちの酒どころはあなたにしかないのだということを今朝思い至りました。どうか今悲しむ者の上に慰めがありますよ。苦しむ者の上に具体的にあなたの助けがありますよ。どうか主よ、これから何が起きていくのか、この1週間1週間さまざまなことを私たちは聞いてうろたえるかもしれませんけど、私と一緒にいればあなたは安全だというあなたに私たちはすがりたいと思います。どうかしよう、私たちの上にあなたの慰めとあなたの希望を与えてくださいますように。委ねて感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。